はい、イー先生に握手をしていただきましたけども、イー先生が韓国にで通ってらっしゃる教会の名前がね、一緒にする教会というね、日本語で訳すとそういう教会だそうですけども、私たちの教会も本当に一緒にする教会でありたいなと思います。一部の人が働いてね、一部の人が、もうお客さんという感じではなくて、みんなで立て上げていく教会にしたいと思います。この私たちの教会はですね、下にレムナントミニストリーの、集会場はこちらですっていう出てるだけで、池袋キリスト教会の看板出てないんですね。なのによくこんなにたくさん集まってくださるなといつも、感心しながらですね、いつもいるんですけども、新しい方も来てくださったりしますから、こんなに恵まれた教会ないかなと思います。まあ、看板出せないのはね、まあ、2階に平和教会っていう神道系の教会がありましてね、まあ、ちょっと下に看板日曜日出したんですけどね、ちょっと大家さんの方で遠慮してくださいということで言われちゃいまして、ちょっと別の形でレムナントミニストリー集会場という形でね、出してありますけども、分かっている方は入れるかなと思いましてね、そうにしてあります。しかし、日曜日だけこう借りてありますけども、将来はですね、ちゃんともう看板の出せるような、いつも出せるような、そういう集会場をぜひともね、借りたいなと皆さん祈っていただきたいと思いますけど、私の夢の中じゃね、やっぱり100人ぐらい、まず入れる教会をね、したいなと思いますね。というのは、特別集会やりますとね、小さい教会だと特別集会できないんですよ。やっぱり、いざとなれば100人とかね、まあ、2倍、3倍入る教会でないといけないのでね。で、ドラムを置いたりですね、ピアノもできれば置きたいしね、まあ、音楽に力入れたいですね。それから、あと、できれば、まあ、私の夢の中では、卓球室なんかも作ってね、ちょっとリクレーションのね、やっぱりみんな遊んだ方がいいですね。やっぱりそういういろんな、遊びを通しまして、解放されてね、そして、兄弟姉妹との交わりとか深めていただきたいなと思います。そういうところもね、作りたいなとありますから、ぜひ祈っていただきたいと思います。一緒にやっては不可能なことなし。私の辞書には不可能という文字がこう消したんです。ある時ね、それをですね、覗き見した人がいましたね、実際、久保先生の辞書はちゃんと消してありました、広辞苑ですけどもね、はい、消してあります。で、今日の、聖書箇所を見せたいと思いますけども、使徒の働きの4章13節を、4章13節と14節を読みしたいと思いますので、お開きください。新約聖書214ページですけども、新約聖書214ページの使徒の働き4章13節、隣の方から分からなかったら教えてあげてください。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。以上の箇所から今日は学びたいと思います。生けるキリストというふうに題がついてありますけども、生けるキリストと共に生きるということなんです。ご一緒に信仰の大きな世界を学んでいきたいと思います。私たちは共にしますとね、小さな自分に、悩んでしまいやすいものです。そしてまた、自分の小さなですね、世界に閉じこもってしまいやすいものではないでしょうか。私は所詮この程度だって言ったことのある人いますか？大体みんな言ってるでしょう。私は所詮この程度だっていう言葉をね、大体言ってしまうんです。生まれも境遇も恵まれていなかった。過去を見たって大したことないし、未来もどうせそのようなものであろう。決まってるんじゃないか。今更何になれたものでもないだろうというふうにね、小さな世界に閉じこもってしまいやすいものであります。しかし私たちは生けるキリストを知りますときに、もっと大きな自分というものを発見していくことができるんです。自分が今まで、思いも浮かべなかったような自分であります。自分が考えもしなかったような大きな自分、ここに登場しますペテロとヨハネという人はどういう人であったかというと、イエス・キリストの弟子でありますけれども、しかし彼らはエリートじゃないんです。社会的に地位のある学者でもないんです。 政治家でもありません、医者でもありません、外交官でもありません、大学教授でも、会社の社長でもないんです。有名な人物でもないんです。金持ちでもないんです。彼らはガリラヤ湖で、漁をしながら生計を立てます無名の漁師でありました。また彼らはガリラヤ地方出身なんです。ガリラヤというのはですね、田舎なんですよ。まあ、美しいところでありますけどね、のどかなところでありますけど、ど田舎であります。イエス様の十二弟子というのはですね、イスカリオテのユダを除きまして、全部このガリラヤ地方出身ね。全部田舎もんですよ、要するにね。で、ガリラヤというのは日本で言えば北海道のように北の端にありまして、首都から遠く離れた地であります。当時国の首都のあったのはユダヤ地方であります。ユダヤ地方の人々というのはユダヤ教のパリサイ派とか、サドカイ派とか、そういう人たちの影響を強く受けている人たちでありました。まあ、あのね、華やかであるんですけどね、でもちょっと裏表があるんですよ、要するに。でもね、あの、ガリラヤ地方の人ってのは裏表がないんですね。ガリラヤ地方の人々というのはある特徴がありまして、彼らは概して情熱的でありました。また勇気がありました。素朴でありました。で、偏見が少ないんですね。京セラという会社が日本にありますけども、創業者で第二電電、au とかね、携帯の au も作った人ですけども、稲森勝夫という人がいます。稲森さんの田舎というのは九州でありましてね、まあ、ど田舎なんですよ、やっぱりね。彼は九州から上京しまして、初めて就職しました時に自分にこう言い聞かせたそうです。自分は田舎者だ。世間のことは何も知らないし、常識にも欠ける。だから基本的なものから勉強して誰よりも一生懸命働かなければいけない。そうしなければ成功することはできないと自分に言い聞かせたそうですよ。ね。で、そうやって平社員から始めましてね、どんどん上り詰めていって、そうやって、大きな仕事を成し遂げたわけです。謙虚な姿勢が彼を成功に導きました。今ではですね、押しも押されの大経営者であります。日本で、経営者でビジネスやってる人で彼のこと知らない人いないですね。ビジネスの世界だけのことではなくて、信仰の世界におきましてもそうなんです。こういう姿勢が大切であろうと思います。ペテロもヨハネもですね、自分たちが田舎者であるということを知ってました。でも、彼らは謙虚だったんですね。背伸びはしません。パリサイ派とかサドカイ派の人たちのように傲慢になったりしません。偽善になったりもしません。ですからイエス様はそういう人たちの中から弟子たちを選ばれたんですね。私たちがなぜね、イエス様にこう選ばれまして、それでクリスチャンになったかというとね、やっぱね、どっかイエス様が見込んでくださったものがあるんじゃないだろうか。それをですね、皆さん大切にしていただきたいんです。イエス様はどういう人たちが好きなのかということを、まあ、このペテロ、ヨハネを見ますとわかるんです。私たちがイエス様の弟子になるには謙虚であるということは第一条件であるわけです。また情熱的で勇気があって素朴で偏見の少ないことが必要です。熱くも冷たくもないですね。ぬるま湯のような人間ではないんですよ、ペトロやヨハネというのはね。熱いか冷たいかどっちかですよ。そういうぬるま湯のようなものでイエス様にお仕えすることはできないということです。私たちの心というのはね、でも見ていますとね、冷たいでしょ、大体。私の心はね、いつも燃えていますっていう人いないでしょ。大体ね、私の心はいつも冷たいんです。本当にもうもっともっと燃えたいんだけど冷たいんですという人が多いんじゃないですか。私もですね、自分の不信仰を何度も投げたことあります。でも、火打ち石ってのは冷たいでしょ。火打ち石ってのは冷たいですけどね。でも、叩くとね、パッと火から飛び散るんですね。そうやって火を内在しているものであります。私たちの心もそうなんだということを覚えたいと思います。大切なのは、神様の聖霊にあなたが打たれましたときに、火花が飛び散ることがね、大切なんですね。このペテロという人について見てみたいと思いますけども、ペテロは過去におきまして、素晴らしい人だったでしょうか。そうじゃないんですね。もう失敗だらけの人ですよ、この人は。イエス様に怒られたりね、サタン呼ばわりされたこともあるんですよ、この人は。彼は十二弟子の中でも最も年が上であったようですけども、弟子たちの中ではリーダー的な存在でありました。ですから他の弟子たちに対しましても立派なところを見せなきゃいけない、ね、まあ、構えてたんじゃないかと思いますけども、しかしそれで後で失敗したりします。まあ、ですからイエス様が捕らえられた時に密かに官邸に潜り込みましてね、そこまでは勇気のある行為でありましたけども、 行政を探るというようなこともしました。でも、イエス様に言われた通りね、三度、私はイエスという男など知らないと人前で言ってしまいまして、それで後で鶏が鳴いて、イエス様の予言が的中してしまいまして、外に出て男泣きに泣いた。ああ、自分はなんとだらしない男なんだというのは彼の気持ちであったでしょう。そういう心の夜を経験した人です。自分の弱さを知った人なんですね。私たちも弱さを知る時が必要なんですね。クリスチャンとして本当に用いられる人間になるためには、ある時ね、自分の瓦礫でやってる時もあってもいいんですけどね、そのうちその瓦礫で砕かれてね、そして自分の瓦礫でやってはダメなんだ、自分は弱いんだ、本当にイエス様に生きていただかなければダメなんだというですね、そういう経験をする必要があるんです。ペトロというのはそういう経験がはっきりとありますね。その時ペトロが自分を見る目というのは、ああ、なんと小さい自分であろうということであったでしょう。私たちもそのような経験というのはですね、非常に大切です。自分はなんとちっちゃいんだろう。その小ささに目覚めるっていうか、気づくときがとても必要なんですね。それが実は始まりになるんですね。ああ、なんと小さい自分なんだろうか。なんとだらしない自分なんだろうか。ほとほと自分というものに愛想が尽きて涙が出てきてしまったのが、このペテロという人間なんですね。私たちもそういう人間というのは、そういう経験というのはとっても大切なんですよ。それを出発点にしてもっと大きな自分にステップアップしていくことができるんです。初めて自分のですね、存在、赤裸々な自分に気づくことなんですね。アメリカ人が最も尊敬する人の一人で、私も尊敬してます。学習国大統領のアブラハム・リンカーンという人がいます。まあ、リンカーンという人はね、本当に素晴らしい、仕事をした人であります。人柄もとてもね、素朴な人であってね、いつも大統領になってもね、庶民感覚を忘れない人でありました。しかし彼は大統領になる前にものすごい失敗してるんですね。彼は31歳でビジネスに失敗して倒産してるんです。32歳で政治家に立候補しますけども落選してるんです。33歳でビジネスに挑戦しますけどまた失敗してるんですね。34歳で議員に当選しますけど、36歳で神経衰弱になっちゃうんですね。もう彼はそこら辺でダメかなと思ったと思いますよ。神経が参ってしまった、ほとんど自分が嫌になってしまったわけです。で、38歳でなんとかまた立ち直って議長選に、出ますけど、また失敗して、40歳で再び、議員に当選しますけど、55歳で上院の選挙にまた失敗して落選する。で、56歳で副大統領選に失敗します。で、58歳で上院の選挙に失敗します。しかし、ついに60歳になって米国大統領に当選するんですね。失敗に次ぐ失敗を重ねてますよ。もう私たちも人生の中で何度失敗を犯したかは知れないかけれども、もうこのリンカーンに比べたら少ないかもしれない。だから、そこでですね、そういう失敗を通しまして人間が作られていったんだということですね。彼は大統領になりまして、奴隷解放その他偉大なことを成し遂げていきました。彼の原稿録を読みますと、彼が本当に謙虚で親しみやすい人間であったということがわかります。彼は本当に尊敬に値する人であったと思います。リンカーはまたそういう失敗に次ぐ失敗の人生の中で神様への深い信仰を養ってきました。もし彼が成功ばっかりしてましたらね、謙虚な人柄にはならなかったと思います。神への信仰も養われなかったと思います。しかし、彼はですね、リンカーンの、まあ、幼い頃というのは、彼の家は石品洗うがごとしの非常に貧しい生活でありましたけど、お母さんが素晴らしいクリスチャンで、いつも、リンカーンを膝の上に抱きかかえまして、聖書を読み聞かせていた。だからリンカーンは大きくなりました時に聖書についてこう言いました。私は聖書をこれまでに神が与えた最上の賜物ギフトと信じる。世の救い主から発する一切の良きものはこの書を通して私たちに伝えられると言いました。リンカーンは何度も挫折を経験しましたけれども、神様に生きること、キリストに生きることを知った人なんですね。私が尊敬する人物ってのはね、いろいろ調べてみますと、何かしらですね、やっぱり信仰を持ってます。特にクリスチャンの信仰を持ってます。信仰なしに私たち人間ってのは 自分の、人間性というのは全うできないんだと思います。自我の力だけではですね、小さな自分にしか生きられません。ヘマばかりやる自分にしかならないんです。そして神様に生きるようになりましたときに、キリストに生きるようになりましたときに大きく生きることができた。ペテロはそうでありました。自我を砕かれまして、キリストに生きる術を知ったんですね。彼は幸いでありました。人間は一度砕かれる必要がある。自我を砕かれるんです。自己中心な思いを砕かれるんです。そして神に委ねて、神に生きる自分というものを発見したときに大きな自分を発見するんです。このもう一人の人、ヨハネという人はどういう人でありましたでしょうか。ヨハネというのはですね、非常に荒削りな人物なんですね。気性の激しい人でありまして、イエス様からある時、イカズチの子というあだ名をつけられましてね、そのぐらい気性の激しい人でありました。ヨハネはイエス様を拒みました。サマリア人を焼き滅ぼしたらいいですよ、なんて言っちゃったね。それでイエス様に怒られてるわけですけども、ある時はまたですね、イエス様の栄光の座に自分を栄光の御座の隣に座らせてほしいって言ってですね、怒られてる人なんですね。決して性格の穏やかな人ではなかったんですね。しかし後に、ヨハネの福音書はヨハネの第1、第2、第3の手紙、ヨハネの黙示録、素晴らしいですね、ものを私たちに残してくれる人でありました。しかし、初期の頃のヨハネというのは出しゃばりでありまして、自己中心でありまして、虚栄心のある人だったと言ってもいいかなというぐらいですね。はっきり言えばそういう側面のある人物でありました。それでイエス様に叱られている。でも、彼らはですね、つまり、もともとできた人ではなかったということです。ね、私たちは最初からですね、できた人間である必要はないということですね。しかし、そういう荒削りな人間でありましても、イエス様に取り扱われますことが大切である。ね、出すぎてるところをちゃんと、ね、削られてね、そしてちゃんと伸ばされるべきところを伸ばされる必要があるということですね。私も庭の剪定をしましたけどね、悪い枝を切ったりこうしますね。で、ここは伸びてほしいというところは大切に育ててあげますけどね、こう切りますと痛いだろうなと思いますよ。私たちもね、時々イエス様にここ、ね、切られたり、ここ切られたりするんですね。その時は痛いですけども、しかしそこをまあ削り取って、そして伸ばすべきところを伸ばしなさいということ でありますね。で、このヨハネも聖人君主ではなかった。13節にこう書かれてますね。二人が無学な、普通の人であるのを知って驚いたと書いてるんですね。無学な人間であった。普通の人間であった。私たちと同じような人間であった。あなたと大して変わらない人間であるということなんですね。ところが、なぜ彼らはそういうところから、小さな自分の殻を破りまして、もっと大きな自分に生きることができるようになったのか。以前も天に召されましたけれども、手島育郎先生という方がいました。この方はね、やはりヨハネと同じように荒削りな人間で人でありまして、気性の激しい人。まあ、手島先生の近く行くと悲しいんですよね。優しい先生でもあるんだけども、感触でも落とすと、まあ、ものすごいですよ。ということであります。私は直接は知らないんだけども、直接知ってる人はもうね、感触玉落とされた人はね、まあ大変なものであったと言います。私が卒業しました、玉川大学の小原邦夫先生もクリスチャンでありますけど、まあ、怒るときはすっごい怖かったですよ。ね。まあ今ね、体罰だろう何だと言いますけども、あの先生はね、ビンタプラスを食らわせますからね、総長先生ですけども、廊下歩いててね、生徒がね、ゴミを落としたりするとね、そいつを捕まえてですね、ビンタ食らわす、もう、往復ビンタ食らわせます。だけどね、じゃあそれでですね、体罰食らわしたからあの先生憎むかって言うとね、そうじゃないです。みんなね、小原先生大好きなのね、それでも大好きなんですね。どうしてかというと、そのビンタにですね、愛がこもってるっていうのはわかるんです。もうそこでね、小原先生が言うことがですね、やっぱり本当にその人のことを思ってやってんだっていうのはね、わかるんですよ。私も殴られたことはないんですけど、その場面を見たことありますけど、まあ怖かったですよ。でもね、やっぱそれ見てると小原先生好きになっちゃうのね。その怒るんですけど、しかし、そこで、やっぱりね、憎んでやってんじゃないっていうのはわかる。 本当にその人のことを思ってやってんだったら分かりますからね。で、まあ、話それましたけど、手嶋郁郎先生もそういう方でありました。イカズチの子でありました。戦前はですね、彼は満州で、会社を経営しまして、うなるようなお金が手に入ったそうですね。しかし戦後切羽詰まった状況に置かれまして、占領軍 GHQ から追われましてね、阿蘇の山中に逃げ込んだ。で、ただ一人神を求めた。そこで神を見た経験をしました。彼はこう言ってます。自分のようなヤクザな男が神に救われたことを思うと、この上なく嬉しさが込み上げてきて、涙が止まらないと何度も語りました。手嶋郁郎先生はその後ですね、どこの教派からも援助を受けずに、ただ一人で伝道を始めました。ひどく貧しいところも通りました。で、しかし生けるキリスト、聖霊の力を知って伝道を始めますと、次々にね、不思議なことが起こり始めました。彼は日記、まあ彼はいろんな本書いてるんですけども、私とても読むの好きですけども、その中で一番好きな本はですね、チロ・デキテイという本があるんですね。このジョン・バンヤンの有名な天ロ・デキテイの天の部分はね、地上の地に変えまして、チロ・デキテイ、ね、地上の人生をどうやって歩んでったかっていうね、その日記なんですけどね、これがまた素晴らしいんですね。私はこういう日記が書ける人間がこの地上にいたかっていう思いますとね、本当に、神様の御業と悪魔になりますね。毎日起こってることを書いてるんですけども、使徒行伝の続きを読んでるような感じですよ。使徒行伝の第29章を読んでるような感じでありますよ。それがですね、彼のその人生の中で起きてたってことを思いますとね、本当に素晴らしいなと思いました。で、この手嶋郁郎先生の言葉というのは、かつて国連で朗読されたことがあります。さらにユダヤ人の中で彼のこと知らない人いないですね。私、ユダヤ人の人をですね、何人も知ってますけども、手嶋郁郎先生の名前知らない人いないですね。イスラエルにおきまして、ユダヤ教徒の間で、大変尊敬されてる。クリスチャンなんだけど尊敬されてる。また、内村鑑三先生という方がいますね。この内村鑑三先生も非常に荒削りな人だったんですよ。生きている頃はですね、当時どの教会からも、まあ、つまはじきにされたような人ですよ。あいつはちょっとおかしいっつってですね、ちょっとやり、行き過ぎてるからね、ちょっと私たちの教会と相容れないって言ってですね、まあ、大体どこからも爪弾きされて、後半生は随分辛い思いと通ったんですけども、今ではどうかっつうとね、どこの教会でも内村鑑三先生のことを尊敬してるでしょ。私も尊敬してますけども、大体内村鑑三先生のことを悪く言う人いないでしょ。時代が変わるとそうなんですね。大体死んでからじゃないとダメかなと。私もいろいろ言われてますけど、死んでからじゃないとダメかなと思いますけどもね。まあ、ちょっと余談でありますけども。で、この手嶋郁郎先生とかね、内村鑑三先生、またペテロとかヨハネ、大胆な証人になったのはいつからでありましょうか。それは彼らが生けるキリストを知ってからなんです。学問でキリストを知ったんじゃないんですよ。内村鑑三先生には学問がありました。しかし有学尽きて無学のものとなって、聖書一書の人となって、ただ生けるキリストに歩む人となったのが、この内村鑑三先生でありました。日本を見てみますと、他にもたくさんのね、素晴らしいクリスチャンが現れてますね。まあ、いい先生がさっきね、日本には本当にまだ、クリスチャンは少ないということを、おっしゃってましたけど、しかしね、密度は濃いですね。密度は濃いって言いましょうか、その少ないクリスチャンの中でも素晴らしいクリスチャンがたくさんありますね。新島ジョー先生、新渡戸稲造先生、中田十二先生、石井十二先生、本間俊平先生、小原邦衛先生、もう数え上げればキリがないほど素晴らしいクリスチャンが現れました。そしてそれ以前に300万人に及ぶ、キリシタンたちがいました。二百数十年間の大迫害にもめげずですね、その信仰を守り通した人たちがいました。それ以前にはですね、敬教徒たちが来ていました。光明皇后も敬教の教えに生きてました。また、あるいは旗打ちとしてこの日本にやってきまして、日本の建国を手伝った古代のキリスト教徒たちもいたというのが私たちの学びであります。日本のクリスチャンというのはですね、数は少ないかもしれないけれども、しかし、信仰の高値に達した人たちが世界に例を見ないほどいるんじゃないだろうか。 彼らは教養としてキリスト教を知ったんじゃないんですよ。頭の中のですね、中にそのキリスト教の知識を埋め込んだんじゃないんですよ。魂の奥底にキリストの光をいただいたんです。今日もですね、教養としてキリスト教を知ろうとしている人がいますね。まあ、時々教会にもですね、そういう方がいらっしゃる。でもですね、そういう方も本当に魂の中で知ってほしいなと思いますね。クリスチャンでも2000年前イスラエルの地を歩まれたキリスト、過去のキリストを知っている人たちはいます。たくさんね、十字架のキリストを知っている人はいるかもしれません。もちろん私たち十字架のキリスト、ね、2000年前にこの地上を歩まれたキリストを知らないといけないんだけども、ペテロとヨハネが知ったキリストというのは今自分と生きてくださるキリストなんですよ。このキリストを知るかどうか、生けるキリストを知るかどうかということがとてもね、クリスチャン生活にとって大切なんです。クリスチャンって何ですかって言ったらですね、難しいことないんです。この生けるキリストを知るということ、それだけだと私は思いますね。聖霊によって、生けるキリストを知るんですね。その時にもはや私が生きているのではないんです。キリストがあなたのうちに生きておられるんです。私が生きることでキリストの素晴らしさが表されるということですね。そういうグレーターセルフ、より偉大な自己を知るようになるんですね。キリストはあなたの今の姿を見ておられるのではないんです。未来の姿のあなたを見ておられます。今のあなたはまだ小さな存在かもしれません。しかし最終的なあなたではないんです。あなたにはもっと大きなあなたがあるんですよというのがイエス様の語りかけなんです。それはあなたが考えもしなかったあなたであります。思いも浮かばなかったあなたです。しかしキリストはそれをあなたの人生に用意しておられるんです。キリストはあなたに用意し、また与えようとしておられます。それをあなたは受け取らなければいけません。主よ、それを今受け取ります。私の内に入ってあなた様の聖なる霊によって、私を生かして人生を導き、大きくしてください。そう祈る人は、アーメンと言いましょう。アーメン。で、今お読みしています、この使徒の働きのこの聖書箇所というのは、すでにイエス・キリスト様はこの地上を去ってね、昇天した後のことですよ。天国に帰られた後のことでしょ。イエス様は聖霊によって弟子たちの中ですでに働いておられました。しかし目に見えない形で働いておられました。私たちはもう肉眼でイエス様を見ることはできない。しかし聖なる霊によってイエス様を感じ取ることができるという時代になっていたんです。ペテロもヨハネもそうだったんですね。そしてその霊に生かされていました。それは人々を驚かすことでありました。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であることを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたと言ってるんですね。なぜ二人はあんなに大胆なんだろうか、なぜあんなに素晴らしい技を行えたんだろうか、人々はそんなことを話していました。するとこの二人はイエスと共にいたのだということが分かってきたと言うんです。そうです。彼らはイエスと共にいた。しかし、かつてイエスと共にいたというだけではなくて、今もイエス様と共にいるわけなんです。人々には見えないかもしれないけれども、あの二人にはイエス様と共に、イエス様があの二人と共にいる。そして彼らのうちで生きて働いておられるということが分かってくるんですね。つまり、キリストは単なる過去の方ではないんだということ。今、現存し、目の前でありありと、働いてくださる方であるということであります。それを本当に私たちも知る必要がある。クリスチャンの生活ってね、それなんですよ。ね。なんかね、教会に毎週ね、立法的にこういう礼拝出て、献金して、お祈りして、で、それがね、クリスチャンの生活ではないんですよ。それもあるけれども、キリストと共に生きる。それが人生であるということなんですね。インドの聖者と言われましたサンダーシングという人がいますけども、私はそのサンダーシングの書いたものを読むのを割と好きなんですけれども、彼がこういう話を書いてます。チベットで聞いた話でありますけども、ある13歳になる少女がいたそうです。彼女はイエス・キリストについての話を聞いてイエス様を愛するようになったそうです。信ずるようになったそうです。すると彼女の先生は仏教の僧侶、ダマ僧でありますけども、彼女を懲らしめるために、3日間、部屋に閉じこもって、閉じ込めてしまったそうです。 水も食物も与えずに、閉じ込めてしまいました。彼女にとってこれはとても悲しいことで苦しいことでありましたけれども、しかし彼女はキリストにある喜びをそれによって失うようなことはなかった。彼女はその間ずっと祈り続けまして、幸せな気持ちになりまして、でイエス・キリストに言い知れぬ喜びを覚えるようになりました。3日経ちまして、僧侶がその独房の中に足を踏み入れますと、その長女はとても幸せそうであったという。驚いてしまった。少女は、私はキリスト信者になりましたと言いました。総理は、お前はキリストについて何を知ってると言うんだと聞きました。少女は、あまり知識はありません。でも一つ言えることがあります。私はキリストを知っています。と答えました。総理は、愚かな娘だ。お前は文盲ではないか。文字さえ読めないではないかと言いました。すると少女はこう答えたそうです。私は親よりもこの方をよく知っています。私は親を愛しています。親からも愛されていますけれど、私はあの方を知っているのです。イエス・キリストは私の中にいてくださいます。この世界が与えることも取り去ることもできない命を与えてくださっています。それがこの独房の中でよく感じられたんですと言いました。それは愚かな娘だと言いました。また24時間少女を飲まず食わずのまま監禁したそうです。それからまた居心地はどうかと声をかけました。すると彼女は疲れるどころか賛美歌を歌って喜びでいっぱいだそうです。だったそうです。それからまた2、3日と監禁されて3日目に戸を開けますと、この読み書きのできない少女は相変わらず歌い続けまして、驚くばかりの平安と喜びを顔に表していたそうなんです。それを見ましたときに仏教の僧侶はこう告白したそうです。あなたこそ私の先生だ。私は老いて、あなたはまだ13歳の子供だけれども、私はあなたの弟子である。あなたは私の持っていないものを持っていると言って、その僧侶は悔い改めたそうなんです。この少女は独房に閉じ込められたわけです。そこは彼女一人でありました。しかし、私たちの人生においてもね、一人であると思うときあるでしょ。しかしこの少女のようにですね、キリストが近くにいてくださる、私の内側にいてくださる、飲まず食わずの状態であるかもしれない、そして周りが暗闇であるかもしれない、しかしそういう中で私を歌わせ、喜びを与え、平安を与えてくださる方がいる、それを体験することが私たちの人生なんですね。それを体験することが私たちの力となります。私はあの方をよく知っているのですと、この少女は言いましたけども、そういう時にね、私たちは目に見えることを通してではなく、霊の奥底でイエス様を知ることができるんですね。皆さん、そのような知り方をしていらっしゃるでしょうか。私たちが知るべきイエス様というのは、そういうイエス様であります。この画家が絵の中に描いたイエス様ではないんですね。それを頭の中に焼き付けることではないんですね。霊の中で、魂の中で感じ取るイエス様なんですね。私たちはそのイエス様に出会うときに、私たちは身の置き所もないほどに、あるときはペテロのように、自分でも何を言ってるのかわからないでね、ペテロがもぐもぐと言ってですね、で、あなたのために幕を立てましょうかとかなんとか言ったことありますけども、聖なる存在に圧倒されてしまうときがあります。しかし次には言い知れぬ喜びがやってくるんですね。私たちは聖なるものの前に出るときにですね、最初恐れを覚えるんです。しかし、次には言い知らぬ喜びが湧いてくるんですね。それが聖なるものに対する、そういう感情であるということを、ルドルフ・オットーという人が言ってますけどね、私たちはそういう経験というのをイエス様を前にして知ることができます。イエス様が親しくて親しくてしょうがなくなるんです。また私たちの腕を取って起き上がらせてくださるイエス様の御手を感じる。さあ起きなさい。私についてきなさい。というですね、イエス様の御声を聞くことがあります。深い祈りの中でですね、そういうことが起きるわけなんです。私もですね、扉を閉じて、一人でですね、家の中でお祈りをしていたときに、私はですね、こうやってお祈りすることもありますけどね、こうやってお祈りすることもある。で、単に、泊まって祈るんじゃなくてね、もう家中、部屋中歩き回ってね、祈ることもあります。そうすると長くお祈りします。 で、そういう中でですね、深い祈りをしていますと、しばしばですね、さあ、起きなさい、私についてくるのだ、という声を聞くことがありますね。イエス様の実在の姿に触れる経験になります。そういう時に私たちは生けるイエス様を知るようになるんです。たとえ目に見える必要はない、信仰を持って歩んでいくならば、この生けるキリストは私のうちで働いてくださる。人生のうちで働いてくださる。それを信じることができるようになる。ペテロとヨハネはそのような知り方をしていました。私たちもそうである必要があると思います。十字架のキリストを知ることだけがキリスト教ではありません。それも大切なことです。しかし過去のキリストを知るだけではまだ十分ではない。死んでしまうんです。それだけではね。また再臨のキリストを知るだけではまだ不十分であります。それもキリスト教にとって大切なことですよ。未来の再臨のキリスト。それも大切なことです。しかし未来のキリストだけに頼ったならば、キリスト教は誤った方向に進んでしまうんです。今生きておられるキリストを一番知る必要があります。私たちの信仰をダイナミックなものにしてくれるんですね。人生を力強いものにしてくれます。それがなかったらこれからの激動の時代をあなたは生きていくことはできませんよ。これからはですね、今のような生ぬるい時代ではないかもしれないですよ。このキリストを知らなければあなたはこの激動の時代を生き抜くことはできないです。今生きておられるキリストを知るときにこそ十字架のキリストが本当にわかります。あの十字架に私が作られて、あの十字架を通して私は死んだんだということ、そして私はイエス様と共に蘇ったんだということを、新しい人間になったんだということを、今生きておられるキリストを通して知るんですよ。ね。キリストと身近になればなるほどね、私は死んで復活したんだということは分かってくるんです。もう私の命は自分のものではない。もう神のうちに囚われているんだということは分かってくるんですね。この生けるキリストへの信仰というのは全ての基本です。信仰というのは単なる自力で一生懸命やることではないんですよ。また神様は絶対他者としてね、そしてその前にひれ伏していればいいというものではないんですよ。全ては他力ですよ、全てはなすがままですよというのではないんですよ。例えば酸素と水素が結合しますと、そこに全く別の水というね、物質ができるでしょ。新しい物体が現れる。それはもはや酸素ではないんです。それはもはや単なる水素でもないんです。水という新しいものになる。それと同じように、私たち人間にですね、精霊が結合しましたときに、新しい人間が、新しい人が誕生するんですね。キリストが私たち人間を包んでくださいますと、そこに新しい人ができる。聖書に新しい人と言われているのはそういうことを意味しています。単に人が生きるのではないんです。単にキリストが生きるのでもないんです。キリストはその人のうちで生きて、それによってその人が生きるという新しい人なんですね。自力でも他力でももはやないんです。他力が自力となっています。自力が他力となっています。自他不二の世界が現れるんです。それをもって使徒パウロはこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、神の御子を信じる信仰によっているのですと言いました。私は死んで、キリストが生きていると言ってますね。ではもう私はいないのかというと、そうじゃない。私がこの世に生きているのはと言っています。私も生きている。新しい、私となって生きてるんですね。もはや古い私ではないんですね。もっと大きな私になってるんです。キリストによる私になってるんです。つまり、他力は自力となっています。自力は他力となっています。よくね、キリスト教は自力ですか、他力ですかと聞かれるんですけども、しかし自力でも他力でもない世界というものがあるんです。自他両力が一つの力となる世界があるんですね。もちろん私たちはただ神の一方的な憐れみによってね、救われたわけです。ですからそういう時点では他力なんですよ。ね、神の恵みによって救われたという他力なんですよ。しかし、他力だけにとどまっていて何もかもお任せしますという、何も願わないのがキリストの教化というとそうではないですね。イエス様は何でも願いなさいと言っているんですよ。何でもあなたの願いを私に言いなさい。と言われていますね。自分の願いを言いなさい。必要ならば努力もしますし、 そして一生懸命働きもする。しかし、そこにキリストの力が働いていくんですね。他力が我が力となっていきます。自力として働きます。では、それは本当に自力なのかというと、実はキリストの力による他力なんです。他力が自力となり、また自力が他力となっています。自他両力が一つの力となって、神聖なる一つの力となって働く世界があります。お分かりになるでしょうかね。パウロ、またペテロ、ヨハネという人は、そういう世界を知っていた人なんです。そこに信仰のダイナミックな世界があるんですね。今のクリスチャンに力がないのは、そういう世界を知らないからじゃないだろうかと思います。ガリキでやってるんですね。単なる自力でやっていたりするんですね。かと思いますと、今度は他力ばかりを期待しまして、主をお任せしますと言いまして、自分の願いを何にも言わない。ね、自力で、自分では何にもしないでね、神様、もうこの穀物が実りますようにって言いましてね、で素晴らしい天気を与えてくださいって祈るんだけども、何にも働かない。地を耕かさない。それから種もまかない。それから世話もしない。それでは、ちゃんと、穀物が実るでしょうか。自分でも働かないといけないですね。そして、ある人たちは、私はこの試練に耐えますと言って、ただ我慢してる。苦しみちゃんをやってるわけですね。それも困るんですね。だから、そういうことやってると神の力が働きようがないんですね。皆さん、大切なのは、あなたの内側でキリストに生きていただくことであります。あなたの自我を明け渡してしまうことです。それによって、あなたはもっと大きな自分を発見するようになります。神様は絶対他者なのではないんです。この言葉は誤解を招きます。神はむしろ内導者、内から導くものであります。内導者であります。西洋神学はそれを忘れてしまった。神の御子キリストは私たちの心に入って、魂の奥底で活動してくださる方です。人の内側で導いてくださる方です。キリストの力はあなたの頭の上をかすめていくものではないんです。あなたの魂の奥底に打ち込まれなければいけないものです。それによってあなたは古い自我に死ぬんです。そしてキリストに新しい大きな自分になります。生けるキリストを知るとはそういうことです。あなたを生まれ変わらせてくださる力です。今のあなたが本当のあなたではない。もっと大きなあなたに目覚めてください。今のあなたが最終的なあなたではありません。もっと祝福されたあなたがあります。キリストがそれをもたらしてくださいます。ただ座って神頼みしてひたすら拝んでいるだけではない。むしろ立ち上がって、主よあなたについてきますと言ってください。主よあなたについてきます。みんなで言ってみましょう。はい。主よあなたについていきます。そうです。こういうふうに言ってね、あなた様と共にこの仕事を、この人生をやり遂げますという決意を持ってください。大胆に進んでいきましょう。それではお祈りします。天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日は兄弟姉妹と共に御前に集い、そして礼拝を捧げることができまして感謝いたします。私たちのこの心からの礼拝を受け入れてくださり感謝いたします。今日はいい先生ご夫妻も迎えることができましてありがとうございます。今日初めて来られた方もいますが、本当にありがとうございます。主よ、私たちの内側に、そしてこの真ん中にいてくださいまして、目には見えずとも私たちを導いてくださいますから、ありがとうございます。主よ、私たちが単に他力を期待して何もしないのではなくて、あるいは我力に頼って、あなた様に期待しないのではなくて、むしろ本当にイエス様の命と一体となって、イエス様と共に生き、イエス様と共に働くものとなっていくことができますように。私たちの内側に志を起こしてくださるのはあなた様であります。それとして御心を成してくださるとピリピ書にありますことを感謝いたします。主よ、私たちは祈り中で、平和をもって与えられた志というのはあなた様からのものであることを覚え、そして私たちがイエス様と共に神様の栄光のためにこの人生を使っていくことができるように、そして働いていくことができるように、これからも導いてください。イエス様に心より感謝して、皆によってお祈りいたします。アーメン。